最近お客様で、
はい、
自転車屋さんのお兄さんが
お兄さん
来るようになりましたので、自転車関連の情報が入るようになりました。
想像するにパンク頼むよとか言って、うん、分かったよなんて、じゃあすぐね待っててなんて感じじゃないですか。
そうですね。
そこの自転車屋さんかなり違うよね。
あ、違う自転車屋さんですね、うん、特殊自転車、
そう
特殊車両を扱う自転車屋さんです、うん、はい。
なんか要するにパーツとかを、
まあ、本体もそうですけども、例えばブレーキだったらブレーキ一つ取ったって、うん、ブランドがあるわけですね。
あ、
はい、あとフレームとか、
うん、
ね、
うん、
まあ、そういうものをいろいろ取り揃えて、うん、やっている、
はい、
ちょっとあのオタク入った自転車屋さんですね
でそこにいらっしゃる人がさ、競輪選手だったり、
まあ、競輪選手っていうのも私はよく知りませんけども、うん、選手生命は長くはないんじゃないかと、
うんうんうん、
来てくださってるお客様は、まあ、オーナーなんですが、
う
ん、
はい、
じゃあその競輪選手、
うん、
引退したら何するんですかって言ったら、うん、自転車屋しかないでしょうみたいなこと言ってましたけどねそれこそ勝負師ですからね、
うん、そうそうそう、
まあ緊張する、
全国なんかね行ってるみたいよね、その方ね。
そうでしょうね。面白い話をしてくださったのでちょっとここでご紹介しようかなと思います、
はい、
まあ、彼は買い付けに、
はい、
主にヨーロッパですね、
はい、
にあの出張で出かけて調べてきたりとかしてくるんですけども、はいはい、その中で面白い自転車、写真だったんですけども、
はい、
見せてもらって、
ええ、
まずね、うん、ヨーロッパの場合はだいたい自転車で回れるらしいんですよ。
あ、その自転車専用道路が作られてるとかね。
そうなんです。であの日本の場合はですね、うん、例えば自転車専用道路っていうものが整備はされている場所はあるんですけども、うん、ただ走ってると途中で終わっちゃったりするんですね、大抵は自転車でその全部が回れない、
うんうんうん、
途中でいきなり何の前触れもなく終了してしまう、うんうん、そうするともう車道を出て走るしかない
と
か、
ね、この辺だとこう自転車道とかってまああるけど、まだまだ歴史が浅いって感じよね。
そうなんですね、
うん、なんか川沿いのちょっと土手のところに作ってみたいな。
そうです。でそういう意味ではその日本の自転車道のインフラはまだまだ遅れてるという形らしいんですが、さすがそのヨーロッパは歴史が深くて整備が行き届いてる、
そうみたいですね。こう国をまたいでドイツ、フランス、ね、フランスだからツール・ド・フランスとか、
そうですね、
すごい大会があったりね、
うん、自転車でヨーロッパ走ってると、うん、差別がないって言ってましたね。
あ、
帰って気さくに声をかけてきてくれたりとか、
こう自転車という共通のものでのコミュニケーションが図れるっていうような言い方されてたよね、
うん、そうです。まあそれほどはヨーロッパは進んでるということで、うん、実際にあのフランクフルトとか
は、
あの最近はこうカーシェアリングって言って、うん、エコロジーからの考えの発展で、は
いはいはいはい、みんなで使うみたいなでしょ、
うん、とにかく街中には車を入れるのはやめましょうと、
うんうんうんうん、
ただでさえ街中に車が集中するんだからということで、街の一歩手前で車は止めさせて、中は公共交通機関もしくは自転車なんですよね、
うんうんうん、
最近話題のエコロジーにも、
そうですね、
自転車はね、
貢献して、なんだっけ、究極ね、
企業理念はね、自転車は未来の乗り物、こういう言い方をしてますね。そこで、はい、まあ、自転車と言いますと、大抵はその二輪車で、二輪に乗れるっていうのは、うん、子供の頃、うん、二輪車に最初に乗るときには練習しなきゃ乗れない。
補助車つけた。
そう、補助輪つけて、すべての人が二輪車には乗れないじゃないですか。条件が整わないとね。はい、ただし、
うん、
彼が見せてくれた写真の中には、うん、いろんな自転車があって、うん、これ車じゃないのっていうような、ね、自転車もあるんですよ。四輪車なんです。
四輪車ね、
うん。ちゃんと屋根もついてる、
うんうん、
ドアもついてる、
うん、
フロントガラスもサイドウィンドウも全部ついてる、うんうん、ヘッドライトもついてる、
へー、
ワイパーもついてる、
へー、
だから車じゃないってあまりにも変わってるから、うん、当然バッテリー積んでるんですよねっていう話をしてみたんですけども、まあ、確かにバッテリーは積んでると、うんうん、ライトをつけなきゃいけないから、漕いだ力で発電するライトだと重くてしょうがないんで、車みたいな形の自転車はライトのためにバッテリーは積んでると。でもあとは全部人力だって言ってました。だからワイパーは助手席の人が手で動かすワイプするんですって
じゃあ一人で乗ってたらワイパー動かないわけ。
まあ自分で片手で動かすんでしょうねお年寄りの方とか、
あ、
ね、うん、
高齢者のほら自転車乗ってる方とか危ないよね。
そう、
危、自分がちょっとやばいとか思うと降りちゃって、うん、そこでストップしちゃって、ああなんて、
はい、ぼやいてますけどもね、代わり自転車の今極端な例ですけども、四輪の自転車、
うんうん、
面白いと思うんですよ、
うん、
まあ上り坂とかはきついと思いますけども、
うん、あとなんだっけ、ほら、年に1回ぐらい荒川の土手サイクリングロードを走ろうとか言って、
うん、
視覚障害者 となんか走るっていうことをやって
る、なんかそういう競技もあるって言ってましたね、
2人乗り自転車とかあるじゃないですか、うんうんうん、そういうので一緒に乗って一緒に走るとかって、そんなようなことも
言ってましたね。
そこの彼のところは折りたたみ自転車が結構日本で有名らしいん
だ、らしいですね。
この間言ってた、
なんか結局自転車の折りたたみとなると部品点数が増えて重くなっちゃうと、うん、本来ならね、
はいはいはい、
そこをなんとか回避しているようなそういうシステムでやってるらしいですね。折りたたみ自転車だったら電車の中入れますから、うん、公共交通機関使って、うん、あの目的地で自転車乗るっていうエコですよ、
うん、ね。
ただやっぱりね、うん、自転車は体力いる、
それ全然違うんだよね。
例えばですね、ここ高崎から軽井沢まで、まあ、片道だいたい50キロぐらいだと思うんですけども、うんうんうん、軽井沢は1000メートルの高台にありますから、
はい、
当然斜面を登んなきゃいけないんですけども、はい、軽井沢ぐらいまでがちょうどいいですよねっていう言い方をするわけですよ。もうね、その話聞いてるだけでね、全然この人ね、あの基礎体力違うんだなっていう。
だってさ、車でだって薄い峠とかふうふう言っちゃう感じだよね。
あと近所の春名山とかっていう山があるんですけど、ちょうどいい山ですよね自転車で登るのには、ってあれは斜面じゃないって言ってましたよ。
その方は私たちと、まあ、同年代ぐらいの方なんですけど、若い時よっぽどやってたんだね。
自転車道はいくつから始めたんですかって言ったら、小学校3年生。
あ、それでなんだっけ、学生時代に東京に住んでた時かな、
うん、
24時間でどこまで行けるかって、バイクか。
それはね、電動機付き自転車、つまり原付きのバイクです。 50cc のバイクなんですけども、まあ、やっぱりそのちょっとアバンギャルドの発想で
仲間もそういうんだ、
友達と2人でその24時間寝ないで原付きでどこまで行けるかっつって、うん、でどこまで行ったんですか、
ね、下
関ねえ先ほどもちょっと話題に出たツール・ド・フランス、
うん、
まあ自転車のレースなんですけども、うん、ちょっと変な話かもしれませんけども、うん、レース中に例えば、うん、尿意を催したりとかなんとかっていう時には、うん、止まって、うん、用を足すと、うん、その分タイムロスになってしまうので、自転車漕ぎながら用を足すんです。
言ってた、
ね、で言うん で彼もその下関までの原付24時間の旅の時にはやってみたっていう。
その原付バイクの場合機械があるから、そこに入っちゃったらどういうことになってたわけで、そんなの考えませんでしたとか言ってて
帰りが 何日かかったですよね。
で帰りは2泊3日
普通に眠くなったら寝る、休みたくなったら休んでやると2泊3日
かかる。そうみたい。
あんまりにもかけ離れてる部分があるからかえって聞きやすいんですよ。
あ、そうだよね。
子供を持ってるお母さんが、うん、普通の自転車なんですけども、うん、自転車の、ハンドルの前の荷物かごのところに、
うん
うん、の手前ですね、
うん、
に子供を一人乗せて、あと後ろの荷台のところにまた椅子を取り付けて子供が乗れるようにして、うんうんうん、大体みんなね、うん、まあ、子供が二人の時とか一人の時はそういう形で近所に買い物に行くんですけども、重心が不安定になっていく、事故が多くなってきたと。で彼がね、見せてくれた写真の一つにね、もっといいのがあるんだと、前輪が2輪、後輪1輪の自転車なんですけども、前輪の右と左の間にちょうど子供がね2人ぐらいこう並列で座れるようにセットしてあって、もう重心は低くなっているんだから倒れることもないし、三輪だしね、なおかつっていうんで、とっても安定して、それがもうヨーロッパでは当たり前になってるっていう言い方をしてましたね。で最後に自転車の最高速度、
あ、この間言ってた
270キロですって、皆さんどう思います？
それどうやった時だっけ？
海外のギネスに載ってるらしいんですけども、結局ギア比とか空気抵抗とか全部計算してセットアップしていくんですって。つまりまずギア比っていうのが、1回転ペダルを漕いだ段階でもう90キロぐらい行くようになってるんですよ。ものすごい重いってことですよ。
はいはいはいはい、
ね。でそれと、なおかつ空気抵抗を減らすために、
うん、
自転車の前に1台車を走らせるんですって。で無風の状態で自転車を越える。でもただ車だって270キロ以上出さなきゃいけないわけですよ。やっぱ自転車道はね、奥が深いと思いましたよ。
あ、確かに
270キロですよ。で彼にね、普通の自転車ってどんくらい出るのって言ったら、頑張れば80キロぐらいは出るっていう。国道走ってて、おまわりさんがね、スピードの取り締まりで、いわゆるネズミ取りっていうやつですね、そういうのに引っかかんないのって言ったら、呼ばれたこともあるって言ってましたよ。
あ、そう、
うん、で、ちょっとちょっとって言われて、あんまりスピード出さないようにねって言われたって言ってた。ただ対象が車だから、自転車は自転車は本来軽車両だから、道路交通法には違反してるんですけども、でもまあ取り締まり対象外になってるみたいですね。